皆さんおはようございます。今日はこのじっと見、手で触った命の言葉についてという題でお話をいたしたいと思います。で、今日のお話の内容はすでに修法の右側の下に書いてあります。説教の要約。私たちの神は哲学者が考える神ではありません。また思想家が考える理屈の神でもありません。人間の考えでは説明しきれない神です。イエス・キリストによって私たちに示された目で見、手で触れ、確かに御霊となって私のうちにおられる実在の神なのです。私たちはイエス・キリストを通してのみこの父子聖霊の神の交わりに入れられ、喜びの人生を経験することになるのです。この結論に向かってお話をさせていただきたいと思います。昨年の正月ですね、2023年の正月はどういうふうに過ごしたのかなと思って調べていますと、1月4日に私は KDD の SMS の一斉送信を通して、第一コリントの一章の9節の言葉を80名の方々にお送りしたのであります。で、その第一コリントの2章9節というのはこういう言葉ですね。目いまだ見ず、耳いまだ聞かず、人の心いまだ思わざりし者、これ神を愛する者に神の備えたまいし異なり。過ぎ去った1年間を通してこの言葉は私を真に支えた言葉となりました。もちろん私たちはこの御言葉に気づこうと気づくまいと、変わりなく神は私たちの人生を祝福してくださっております。しかし御言葉を通して神の御心を知り、注意して耳を澄まして神の声を聞くとき、神からのたくさんの言葉を私たちは聞くことができ、神はこのようにしてくださっている、このように導いておられるということを具体的に知ることができるのであります。ですからこの一年もこの言葉に信頼して歩んでいきたいと思っております。昨年私たちは立派な駐車場を作ることができましたが、ちょうど1週間前に富士ハウジング、隣の工事をしておられる会社でありますが、工事の責任者から電話がかかりました。で、このいよいよ建物を建てていくという時に、神戸市に出した開発申請というのがあります。それの点検をするために神戸市の職員の方が来られた。で、北側の道路、ちょうどこちらですね、駐車場のあるところですけども、道路の半分が駐車場になっている。これは以前に許可した開発申請では道路となっており、現状と違うので、開発の許可は下ろせませんというものでありました。それで責任者は困り果てました。まあ、神戸市にといってもこの半分は他人の土地でありますから、他人がどのように使おうとそれは他人の勝手じゃないですかとそのように言いましたけれども、開発申請には道路となっておるので申請と違うということでありました。藤原はじめの工事責任者は困り果てて、 私に電話をかけてきまして、費用は自分たちが持つので駐車場を一時的に元の道路に戻してもらえないか。えっと思ったんですね。せっかく立派な駐車場を作った。私は本当に驚きました。しかし困り果てている様子を見て、私は協力します、工事を行ってくださいと答えました。困ったなと思いながら、せっかく駐車場に満足しているのにと思ったんですね。それから一日経って、またその工事責任者から電話がありました。神戸市はいろいろ検討した結果、現状のままで開発の許可を下ろしますという喜びの電話でありました。それを聞いて私はこの工事責任者とともに本当に飛び上がるほど喜んだのであります。些細なことでありますが、私とこの工事の責任者の間に信頼関係が増し加わった瞬間であります。喜びを共にすることができた。ローマ書8章の28節にこんな言葉があります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。前に示しましたけれども、この言葉です。私たちの一年間の歩みというのは思ったようにならないことが多いんですね。でそこで、ああ神はいないんだってなんて思わずに、この小さな小さなことであっても、神はご自身の計画通り祝福の計画へと導いてくださる過程である、このことを私は深く思い知らされました。神を愛する者のためにすべてのことを働かせて益としてくださる。私はこの工事のことを通してこの御言葉が実現したと思いました。何よりもこの隣の工事をしている人と心を合わせるということが大事ですね。そうこう思うときに、あ、そうか、この駐車場の一番この道路側ですね、一番向こうの入り口の近くのところにこのフェンスをどうしようか、半分渡したところだから、そのフェンスを張ってまたお金がいるなと思っておりましたところを、前のこのアコーディオンの蛇腹ですね、蛇腹のその柵をですね、ちゃんと向こう側に、向こう側の柱に止めてくださってるんですね。でその下にブロックを置いて、そして私たちのそのところを残してくれた。何も言わずにそれをしてくださってた。あ、このことにも気がついて、あ、ここはもうこのままにしとこうと思いました。そしてそこにブロックで同じようにこの風で強い風が吹いても飛ばないようにブロックをそこの下に置いて結んでおけばいい。このようにして お金の面でも節約することができるということに気がつきました。でこのようにしていろんなことで心配をし、そのようなことが起こったときに心を合わせて親身になって考える、そういう中で神は私たちの神を愛する者のために全てのことを益としてくださるということを私たちは気づかなければなりません。まずそのようなことをお話をいたします。で今日はこのじっと見、手で触った命の言葉についてという題で、この第一ヨハネの一章の一節から四節のところからお話をしております。ヨハネはこの手紙の著者と考えられております。紀元90年頃に書かれた手紙でありますが、手紙の中には著者名は書かれていませんが、伝統的にこれはヨハネの手紙である。ヨハネの福音書を書いた。あの使徒ヨハネ、黙示録を書いた使徒ヨハネ であると考えられております。でヨハネはまずですね、手紙の一章の一節で五感で触れることができる命の言葉についてこの語ろうとしております。ヨハネの手紙一章の一節で、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと述べています。言葉というのは手で触ったり目で見ることはできません。しかしこれはもちろんイエス・キリストという私たちの救い主のことを言葉と表しているんですね。この言葉は命を与えてくださる言葉です。イエス様こそ私たちは救い主として信じる神です。この言葉をヨハネの手紙の一章一節でまず初めに語っております。この命の言葉、目に見えない言葉というのは言葉消えていきます。しかしそのものは私たちの見える言葉、今もお話している聖書の言葉というのは実は手で触れていく、見れ実際に私たちが経験していく、日々このイエス様がうちにいらっしゃるという確信を与えてくださる、その言葉についてヨハネは書こうとしております。この命の言葉は単なる観念ではありません。単なる思想でもありません。私たちはこの命を受け入れれば私たちの人生は確実に変化し、喜びがあふれるという経験をすることのできる命の言葉なのであります。でまずこの一節で命の言葉、二節では命、永遠の命として語られています。このお方は神の御子イエス・キリストのことであります。御子イエスは一節で初めからあったものと紹介されています。二節ではまた御子と共にあったものと紹介されています。ですから御子イエスは初めから父なる神と共におられ、言葉なる神と呼ばれ、私たちに永遠の命をお与えになるお方であることがわかります。で、今日のテキスト、このヨハネの手紙のテキストを見ますと、皆さんはヨハネの福音書の一章一節と見事に重なっているということがわかると思います。これはヨハネの福音書ですね。ずっと前の方にある福音書ですけれども、初めに言葉があった、同じことを言ってます。言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この天地が創造されるときに、まず父なる神は何を言われたか、光をあれという言葉が必要だったんですね。父なる神はこのイエス・キリストという言葉を必要とされました。この言葉なしにはこの宇宙はできませんでした。実は私はですね、これ冗談になりますけれども、旧約聖書をなくした、聖書をなくしたというお話しましたね。特に旧約聖書、ゴミ箱に置いておいたものは捨てられてしまった。どこを探してもないんですね。それで私は分厚い聖書を買いました。ところがそれ持ち歩くにはこんな分厚い本ですから困りました。字を書くにしてもこう段差があるために書けないんです。私は創世記を作りました。それをカミソリで切って四つに分けて、そしてこれはモーセ五章です。新約聖書より薄いですね。簡単に言います。そのところで 創世記を見ますと、はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。言葉が必要だ。ここにイエス・キリストが出てくるんですね。創世記の一章の三節。私はこのことを思うときに、私の旧約聖書ゴミ箱に入れてよかった、なくなってよかった、もう一度真っさらなやつに買って自分なりにこれそれを切ってですね、私は読むところの意欲を与えられた。これはこの失敗、ゴミ箱に捨てた失敗はこのことがあったのか。この新しい真っさらな聖書で読んでいくというチャンスを私に与えたのか。本当に驚きました。これは私は実はまず創世記から始まるモーセ五章、それから詩篇から始まるところの歴史書、それから詩篇の部分、そして最後のイザヤ書から新約聖書に続いていくところの部分、見事に4つに分けました。そしてもうこの4つの聖書、旧約聖書の分冊を実は持っておるわけであります。余談になりましたけれども、このようにして神は私たちの人生を導いておられます。で、この旧約聖書の大事さをもう非常に感じました。新約聖書を読んでいるだけで全てわかります。しかし旧約聖書がどうしても必要だ。何か知らない、旧約聖書をなくしてしまうと物足りない。しかしもう何回も読んでて字が小さくてあんな分厚い本を読む気にはなれない。実はそう思っておったんですね。私の持っている聖書の中でこれが一番大きな字です。今新約聖書こんな大きなものを持ってますけど、これの倍ある字なんですね。よかったなと思いました。で、改めてですね、私たちは今お話しているのは単なるキリスト教のお話ではなくて、4000年の歴史を通して人々が読み伝えてきたところのこの書物を皆さんと共に学ぶ、これは大きなことです。どこにあっても4000年の歴史を持っているところの書物ではありません。しかし聖書はそうであります。4000年の歴史を通して私たちは神の真実を学ぼうとしているわけであります。話を戻しますけれども、神は私たちと本質的に異なったお方であります。ですから私たちは自分の知識や感覚で正しく神を捉えることができないのであります。誠の神であり誠の人であるイエス・キリストを通してのみ私たちは神について知ることが実はできるのであります。もし私たちが哲学によって神を説明することができるとするならば、その神は聖書の示す神ではありません。もし私たちが自分の論理によって神を説明することができるとするならば、その神は聖書の神と違った神です。聖書の示す神はイエス・キリストの父なる神なのであります。17世紀の哲学者であり、また科学者であるパスカルという人がいます。今天気予報でも気圧を測るのにパスカルという言葉を使いますけれども、パスカルという人です。で、写真を示しました。で、この方はですね、実は科学者としてももちろん現代の私たちの世界でも有名な方でありますが、哲学者でもあります。思想家でもあります。しかし彼は自分の心の中にある虚しさについて苦悩し、ついに主イエスの中に解決があることを見出しました。書物を見ますと1654年の11月23日夜10時半から12時半の2時間のことであると書いてあります。彼はその体験を小さな断片に書き込み、 自分の服に縫い込み、死ぬまで体から離さなかったのであります。この断片は今日ではメモリアル、今日ではメモリアルと呼ばれております。この覚書というんですね。今お示し、前にお示ししましたのはメモリアルの一部はこう書いてあります。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者や学者の神ではない、確実確実直感喜び平安、イエス・キリストの神、イエス・キリスト、イエス・キリスト、私はこの方から離れていた、この方を避け、この方を十字架につけた、もうどんなことがあろうとこの方から離れることがありませんように、このように一部でありますけれども、メモリアルにはこう書いてあります。御子イエス様は父なる神を私たちに示すために、私たちの歴史の中に肉体を持ってやってこられました。主イエスは父を語るお方として私たちのもとに使わされたのであります。それが命の言葉なのであります。ヨハネの福音書の方に戻りますけれども、こう書いてあります。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。はっきりと書いてあります。父なる神は目に見えない。しかし私たちはその方に触れることができないんではなくて、その方を身近に感じ触れることができる。そしてその父なる神の交わりの中に私たちは加えていただくことができる。それはなぜか、イエス・キリストというお方がこの父を語るために私たちのところに来てくださったのであります。使徒ヨハネはこの目に見えない父を目で見、じっとで手で触ることができるイエス・キリストとして体験したのであります。それが先ほどの言葉の通りであります。使徒ヨハネが一章一節で書いた通りであります。御子イエスは父なる方と別の方ではありません。意思においても、思いにおいても、交わりにおいても父と一つのお方であります。この存在の仕方というのは、閉ざされた世界に生きる私たちにはどうしても理解することはできません。十二弟子の一人であったピリポでさえも、主イエスの言葉を聞きながらも全く理解ができなかったのであります。主イエスはこのように言われました。今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのですと弟子たちに言われましたが、ピリポは父を見せてくださいとその後で言ってるんですね。その時の言葉がヨハネの福音書の14章の9節に書いてあります。父を見せてくださいと言ったピリポに対して、使徒ピリポに対してイエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？ヨハネはこのことを福音書で記し、またこの第一ヨハネの手紙で書いているわけであります。ヨハネの手紙第一の一章の二節から二節を見ますと、こう書いてあります。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。ここでもですね、イエスキリストというお方は 父を語る者としてこの私たちのところに来られたというこの主張から外れておりません。弟子のピリポさえもわからなかった。しかしヨハネ、使徒ヨハネは父と子と聖霊は一つの方だ、一つの方である、このように理解をしていました。そして手で触る方、そして私たちがその身近に存在を知る方、私のうちに宿ってくださる方として使徒ヨハネは経験したのであります。永遠の命と書かれております。ここに書かれておりますが、ただ永遠に生きる命のことではありません。神と交わりを持って永遠に生きる命のことであります。それは御子イエスの命そのものであります。ですから私たちが主イエスを持つことはキリストの霊、御霊を持つことであり、御子イエスが持っておられる永遠の命を持つことなのであります。永遠の命イコール主イエスであります。ですから私たちがイエス様を信じます。このイエスキリストが十字架にかかって私の罪を許してくださったことを信じます。このように私たちが告白するとき、私のうちには父なる神がおられます、御霊なる神がおられます、イエス様の霊がおられます。これは一つの同じことであります。このことを聖書ははっきりと述べています。ですから私たちは言葉を持って十分に説明できないけれども、この三位一体の神が私の神であるということを聖書は述べている、このことを私たちは十分に知らなければならないのであります。そして最後にこのヨハネはこの手紙を書いた理由について述べております。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。ですから私たちはイエス様とのことを信じている、内側にイエス様がいらっしゃる、そのことは同時に父なる神との交わりの中にいるんですよ。父なる神もそこに同時におられますという話であります。ここで交わりという言葉が出てきます。私たちは交わりを持つようになるためです。この交わりという言葉は3節の中で3回出てまいりますけれども、これは公約聖書も新改訳聖書も共同訳聖書も、そして今私が読んでいる新改訳の2017も共に交わりと訳しています。この交わりと訳されている言葉は食事を共にするような親しい関係という交わりであります。聖書が語るメッセージは父なる神と御子イエス・キリストの交わりに私たちも招かれておるということであります。その交わりに私たちが加わるときに入り口は一つであります。それは御子イエス・キリストは私の主であると告白することであります。その時に瞬間に私のうちにイエス・キリストの御霊が入ってき、そして父なる神と御子イエスの交わりの中に瞬間的に私たちは入れられるのであります。三位一体という言葉があります。三つの表現を持ちながら本質は一つの実体という意味でありますが、合理主義者は神は一人であり、キリストは非造物であり、聖霊は影響力であると説明します。なるほど、わかりやすい説明であります。しかし人間の理性で説明できる神は人間の作った神であります。そんな神は存在しないのであります。聖書の神は御子イエスの中にご自分の本質を表されたところの三位一体の神であります。父も神、御子も神、御霊も神であるお一人の方が神であります。神はこの豊かな交わりに私たちを今も招いておられるのであります。神が私たちを招いてくださる目的は 私たちの人生が輝き喜びで満ち溢れるためであります。私たちの日常起こってくるところの失敗や悲しみや、そのようなことをも神は全てのことを益としてくださることを私たちが経験するためであります。ヨハネがこの手紙を小アジアの7つの教会に宛てて書いた目的はただ一つ、この1章4節にあります。この1章4節は前に示しましたが、私たちがこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが全くものとなるためです。どんな境遇の中にあっても喜ぶことができる、これが私たちの喜びではないでしょうか。私たちは父御子御霊の交わりの中で初めて悲しみの中にあっても喜びを感じることができる、完全な喜びの人生を知ることができるのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、御子イエス様を私たちのもとに使わせてくださって、私たちの人生の中で悲しみや苦しみや試練の中にあっても喜ぶことができる、失敗や過ちの中にあってもそれを益としてくださる神が私のうちにおられるという経験をしてくださる、させてくださることを覚えまして心から感謝をいたします。どうか今日ここに集まった一人一人がイエスは主である、このお方が私たちの全てを、人生を、私たちの人生を完全な喜びで満たしてくださるということをなお深く知ることができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。